お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。モンブランのクレバスに落ちた船木さんは、16時間後に救助され、命は助かったのですが、体内ではいろいろなことが起こっており、すぐに意識が戻ったわけではありません。日本から弟さんが3月29日に駆けつけました。彼の目には、お兄さんはどのように映ったのでしょうか。このようなメモが残されています。友人の深夜さんは3月30日帰国したため、その日からの日々、かなり孤独感を味わった。ちょうどその日は夏時間に変わる日で、1時間余計にホテルで寝てしまった。メイドさんに、そんなに寝ていたら朝の電車に遅れるぞ、と言われて起こされた。とても広い ICU 病室で兄一人。初めて兄貴の姿を見て、絶対死ぬと思った。全身凍傷で真っ黒であった。すごく痩せていた。ずっと血液透析していた。兄貴はびっくりともしなかった。心電図が動いているだけで、植物状態だと思った。呼吸は自然にしていた。心臓の上を握り拳でこすると目が開いた。兄貴がこんなに苦しむなら死んだ方がいいと思った。医者はコマコマと言っていた。コマ昏睡ということだ。尿を取るカテーテルも挿入されていた。そんな兄貴を見て、私は頭がクラクラとして、その場に座り込んでしまった。医者から、お前は大丈夫か？と聞かれた。治療室はガラス越しに見えたが、治療するときはカーテンを閉めるので、何をしているのかわからなかった。医者が、ほとんど英語を話せず困っている。私は、医者がほとんど英語を話せず困っているということが意外でした。フランス人はフランス語に誇りがあり、英語を学ぼうとしない人がいると聞いていましたが、医者になるために勉強した人は英語は話せるだろうと思ったからです。韓国を旅行した時、人に道を聞いて英語が通じなくて困ったことがありました。何人に聞いても通じないのです。韓国は英語教育が盛んだと聞いていましたが、町では英語が通じないのです。いろいろ考えて薬局に行くことにしました。薬剤師なら英語を勉強しているだろうと思ったからです。そしてこれは当たりました。その後、道を聞くときには薬局に行くことにしました。というわけで、フランスの医者は英語が話せないは意外でした。船木さんによると、弟さんは決断力が強く、男らしい弟だが、解剖や知には弱かったのです。初めて見るお兄さんの姿は、凍傷で真っ黒、反応もなく死人そっくり、思わず失神してしまったのだろうと言っています。3月31日の船木さんは、半昏睡状態でした。皮膚を針で刺激すると反応を示すが、自発運動は認められない状態で、前日より意識は悪化しました。自発呼吸はしていました。今度は徐波に加え、右頭部では側波も見られました。これは回復とともにアルファ波に移行していく回復過程の脳波なのだそうです。そんな危篤の船木さんが、やっと口を開いたのが遭難から9日目です。弟さんに向かった橋です。橋した最初の言葉は、お前は誰だ？さらに、俺はシャルルにスキーをしに来たが、ここはどこだ？モンブランに来たのに雪がない。水食べたい。などとおかしなことを繰り返し喋り、相当頭がいかれているという印象を弟さんは受けたそうです。一つの文章にはなっているのですが、辻褄が合っていないのです。日本に帰ってきてからも、日本語の特に語尾が変だったことは本人も気がついています。この日、昏睡からは回復したが、放っておけばすぐ寝てしまうそうです。いわゆる軽眠傾向にあり、意識の完全回復には到達していなかったのです。筋肉が溶けると増える血中の CPK は一時2300まで上がったが、この日には正常範囲になったのです。 当時の弟さんの日記から彼がどんなに精神的に参っていたかがわかるそうです。このように書いてあるのです。病室の兄を見ると気がめいったが、唯一慰めてくれたのは綺麗な看護師さん。ノーブラで白衣一枚だけの看護師さんに会うのが楽しみで病院に来た。そのうちの一人が、ここでご飯を食べなさいと言って私に食事を出してくれ、一銭も取らなかった。辛い時の食べ物のもてなしほど後々まで記憶に残っていることはない。確かにこのような時の親切は心に残るでしょうね。さて船木さんですが、4月2日に椅子に座れました。果物を食べることもできました。そして椅子に座って弟さんと話をしたのです。4月4日には新聞が読めました。4月5日地図が見たかったのです。やっと点滴が終了しましたが、人工透析はたまにやっていました。この日から食事が開始されましたが、足りないと文句を言っていたそうです。4月6日から食事も非常によく食べるようになり、7日もよく食べよく寝ていたと弟さんのメモには書いてあるそうです。4月13日夜11時、弟さんがお父さんに電話しました。その内容のメモには、頭は全く大丈夫、腎臓は治った、ただ併発症として筋肉の方が全身的に衰えている、特に両腕が自分では動かせない、歩くこともできないと書いてありました。大学4年生だった弟さんは卒業を控えていたため、すぐに帰らなければいけなかったのに、3週間近くもいてくれたのです。弟がそばにいてくれる、動けない船木さんにとって、それだけでどんなにありがたかったことでしょう。4月15日、弟さんはフランスを立って日本に帰りました。船木さんの治療は続きましたが、4月24日、病院のスタッフが手を取り合って作ってくれたブリッジの下を、船木さんは車椅子でニコニコ挨拶を交わしながらくぐり抜けました。いよいよ退院です。リヨン空港から成田に向かったのです。4月25日、成田に到着しました。週末なので入院はできず、実家に向かいました。結果的には、グルノーブル大学病院には約1ヶ月間入院していました。雪面下27メートルのクレバスに落ち、よく助かりましたね。約1ヶ月の入院で帰国できました。この後も日本の病院で治療はされるわけですが、このシリーズはここまでといたしましょう。来週からは新しいシリーズになります。さて何が飛び出すでしょうか。楽しみにしてお待ちください。川越まさるのちょっと一言。お相手は川越まさるでした。